限界などに立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。5月10日火曜日の限界の谷に立つ虹、マルコミのお母さんことキムヨンスンです。
ソウルなりしことキムアソンです。今日のソウルの最低気温13度、最高気温24度と相変わらず気温の差が大きく、朝晩は薄手の上着がまた必要です。
韓国は子どもの日だけお休みで飛び石連休でしたが、行楽地はどこも人でいっぱいでした。
はい、今回の飛び石連休は子どもの日が挟まっているということで、ソウル近郊のキョンギ道ヨギン市にある大型テーマパークエバーランド。私エバーランドを子どもの日にわざわざ行くかなと思ったんですけれども、うん、むしろそれであんまり少ないんじゃないかって思った人が集まったみたいな感じで、5日子どもの日1日だけで5万人余りが入場したということで、人が点になっててもう地面が見えないぐらいでした、はい。であと番組でご紹介したことのあるチュンチョン、カゴン道チュンチョンにあるレゴランド、新しくオープンしました。
ここもすごかったんじゃないですか。
でもね、うん、週末1日1万3000人に入場制限してあるんで、うん、5日から7日まで3万人余りが入場したということで、でもそれでもすごく人が多かったらしいです。
でしょうね、
はいはい。でね、チェジュ島の方もやっぱり人が多かったらしくて、そのグランドハイアットっていう最近新しくできた大きなホテルで1000室あるんですよ、
はい。はい、
ここ5日から7日まで1000室すべて埋まってるということですね。
すごいね。
すごいでしょう、うん。皆さんチェジュ島にもたくさん行かれて、もうね、はじけたような感じですよね。
新型コロナももう終わった後タガが外れたんですよ、みんな。
いや終わってないですよ。でもそれでも何万人全国で出てるんですけれども、
ちょっとずつまた増えてるらしいね、
はい。うん、でまあ、チェジュ島もそうですし、テーマパークもそうなんですけれども、今日もどこよりも賑わってるところがここヨイド、
はい、
KBS 前国会議事堂ではないかと思います。
すごい人だよね。
ものすごい人でしたよね、うん。ユンソンによる新大統領の就任式が行われています。
はい、ね、
ちょうどこの番組の収録午前中なので、ちょうどなんか就任式今行われてるというところで、
はい。
まあ、午前10時からは、まあ、事前行事って言って、さっき見たら、うん、
若い人たちが踊ってましたね
それから国立墓地に参拝してましたね。そういう事前行事があって、うん、本行事っていうんですかね、はい。まあ、国会議事堂で行われるその就任式は、まあ、11時からだということです。はいはい。で国会議事堂駅っていうところで降りるんですけれども、まあ、国会議事堂もそうですし KBS も同じ駅でそうやって降りるんですけれども、すごかったですよね、駅ね。
人がすごかったですね。
警察の人もなんかすごくものすごく警察官
も、私たちギリギリで降りられたよね。もう少しするとあそこ通過しちゃうんだよね、国会議事堂駅。
ですね、そうなんですよ。11時30分まではもう国会議事堂方面の出口が閉鎖されて、11時30分から1時間すべての出口が塞がれるっていうことです、
はい。
で電車も通過しちゃうんですって。
そうなんですよね、
うん。だから私たち
帰れない。
収録終わってからちょっとね、
うん、
帰
れないっていうか、一駅歩かなきゃならない、
一駅歩かなくちゃいけないことになりそうなんですけれども、うんうん、その他にも車とかもうすでに昨日未明からでしたっけ、今日未明から、
午前1時から、
うんうん、もう通行止めにここら辺の3つの区間がなっていて、
はい。
今日出勤の時も皆さんなんかね、 KBS の人たち大変だったみたいなんですけれども、
そうお便り係のなぎちゃん、いつも30分のバス道路が1時間半かかったって言ってましたし ね、
バスに乗ってもそうやって混雑しているということで、うん、
すごいです
もう本当にすごいにぎわいです。うん。で就任式が終わった後正午になるんですけれども、大統領府チョンアデ青瓦台が全面的に開放されるというね、はい、ニュースもありましたよね、
うん。ただ青瓦台の場合まだその建物の中には入れないということですね。
そうです、敷地内には入れるんですけども、
はいはい、お庭なんかを見て回れても
建物にはダメです、まだ入れないん
です
けれども、でもまあそのうちなんか建物もね、
う
ん、あそこ建物多いから一部まあ入れるようになれればいいですよね。
まだその書類とかが残ってるらしくてね。
そうですよね、
きちんと片付けるまでは入れないということですよね。
はい、はい。今日の1曲目をお送りします。アイブが歌います、ロイヤル。 はい、今日の1曲目をお送りしました。アイブでロイヤルでした。このアイブという、うん、グループなんですけれども、6人のメンバーで構成されているガールズグループです。
はい、
はい、このアイズワンっていう日本でもね、人気のある、
うんうん、
そのグループのメンバーとして活躍していたウォニョンとユジンという2人のメンバーが含まれています。
はい、
うん、ということでも注目度がすごくて、今も歌謡番組のチャートでもすごい上位につけているということなんですけれども、実はこの曲はちょっとタイトル曲ではないんですけれども、うん、まあはい、すごく威力のある、新人グループではないかというふうに思います。
はい、
ちなみに日本人メンバーも一人いるんですよ。
あ、一人いらっしゃるということ
で、うん、レイちゃんって言うんですけれどもね、
うん
うん、で2004年生まれなんですって。
若いね。
はい、うん、今はそうですよね、ラップとボーカル担当しているということで、これ15歳の時に韓国にいらしたということで、
なぎちゃんみたいなもんだね。
うん、で韓国のアイドルが多く通う学校として知られるソウル公演芸術高校に通っていて、で韓国語がもう堪能なんですって。
もうね、15歳で来てたらそれはね、
うんうんうん、だからそんな風にもう最初からもうこういう風に芸能事務所に所属して練習生としてね、
うん
うん、やってきて今回一緒にデビューということになったということで、
はい、
今女性ガールズグループ、女性そのアイドルグループが次々にデビューしてるんですよ。
うん、そうですね、うん、最近多いですよね、
うん、そう、それでね、うん、日本人メンバーも結構いたりするので、うん、なんかちょっとね、機会があれば紹介できればなとも思います。
はい、
はい、それでは今日最初の便りご紹介しましょう。
はい、ラジオネームアイビーさんからいただきました。
はい、
アンニョンセヨ、日本語放送の皆さんお元気ですか。
はい、
今日は5月4日ゴールデンウィークも後半になりました。私は高齢の母親の見守りのために福島の実家と神奈川の自宅を行ったり来たりしています。
うん、
5月1日福島でテレビを見ていたら、テレビが突然フェードアウトして映らなくなりました。まだ購入して2年にもならないのに、この長い連休をどうやって過ごしたらいいのか。特に母親は夜のテレビしか楽しみがないので時間を持て余しています。
うん、
修理を頼んだら5月9日、9日と言われ、まだまだ先は長く感じられます。母親にラジオを勧めてみましたが、聞く習慣がないので梨のつぶてです。暇つぶしに何か良い方法はあるでしょうか。ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ただ9日といったら、まあ、もう昨日になってしまって、もうご紹介するのが遅れてしまったんですけれども、テレビ直りましたかね。
どうですかね。うん、本当日本って衛星が遅いんだよね。
あ、ただこれゴールデンウィークの最中だから、うん、もっと、まあ、こういうふうに遅れてるんじゃないかと思うんです
けど。それもあるんだけどね。でもね、はい、日本は遅いです。韓国に比べたら。
そうですかね。うんうん、で今更感がすごくあるんですけれども、でも、うん、お母様どうやって時間を過ごしになったんでしょうね、結局ね。
どうなんですかね。
うん、
うちの韓国のおばなんかは、
はい、
耳が遠く、目はよく見えるんだけど耳が遠くなっちゃってるもんだから、テレビがあんまり見てないらしいんですよね。
ああ、なるほど。
でその代わりに何をしているかというと、孫たちが買ってあげたジグソーパズルをしてます。これ地名に地方病にいいということで、
認知症にね
、それでパズルの一つ一つのあれが結構大きいやつ、
あんまり細かいやつじゃないやつですね。
でそれがね、うん、4種類ぐらい、これ孫が作ってくれたのよっていうのを持ってたんですけど、
はい、
それを毎朝やるんですって。
あ、バラバラにして、
うん、バラバラにして入れてまたバラバラにしてみたいな形でね。そうすると頭の回転にもなるし、いいのよとかって言ってましたし、このジグソーパズル、うちの母もやってたんですけども、
はい、
孫娘、うちの娘と一緒にやってたらしくて、ポッポロ、トトロ、トトロちゃんとかね。
はい、トトロね、
トトロ、うん、トトロとかね、なんかそういうのをやってましたね、大きなやつ。それは
分かりやすいものだったらね、うんうん、いいですよね、うんうん、で出来上がった画面がまたそれもすごくポピュラーなものだったら、もうちょっとやりやすいんじゃないかと思います。
うちの母の場合はこうやってなんかくっつけて額に入れて飾ってたりしましたけど、ね、
あーすごい、う
ん、なんかジグソーパズルはなんかいいんじゃないかなと思いますよね、
うん、
暇つぶしには。
そうですね、お母さんもいかがでしょうかね、うん、私の場合は一緒にゲームをするみたいなのがいいんじゃないかと思います。ただゲームっていうのは、まあ、スゴロクのようなものでもいいんですけども、それちょっとほらすぐに終わっちゃうので、
うん、
ね、私のおすすめは本当は黒ひげ危機一発みたいな、ほら、
こう
刀こう刺したね、刺したらボワーって下手すると頭出てくるあれですけれども、
はい、
でもほら時間がそんなに短いので、そのゲームは、うんうんうん、 人生ゲームのようなものをおすすめなんですけれども、ただこの深刻な人生ゲームじゃなくて、うん、私はあの子供用の人生ゲームみたいなのを持ってるんですよ。
あ、はいはいはい、う
ん、あれいいですよ。
結構楽しんでる。
楽しんでるし、うん、結構なんつうの、負けまいとするそういう意欲が湧いてくるみたいなので、
はいはいはい、
あの退屈しないですよ。
あ、
うん、ちなみにもう本当にうちの母なんかは一人勝ちしてますけどね。
あ、
私いつもあの途中でこう負けちゃったりしてるんですけれども。
あ、その点韓国のおばあちゃんたちは、うん、うちの亡くなった母はあのおばあちゃん、はい、花札してました、一人で。
あー、へー、
一人花札とかしてたりとかね。
日本はやらないんじゃない？
日本はやらないよね。
トランプ、
トランプ、一人でトランプ占いとかね。あとほら先生、塗り絵をした人もいたよね。
あー、そうですね、
うん、息子さんに、うん、あのこれで頭がボケないようにって塗り絵をやってる方、
あの最近塗り絵もね、ものすごくほら、うん、綺麗なものが出てますよね。で何色も使えるので、
そうそう、
綺麗な色の色鉛筆さえあれば、
うん、
ね、
うん、
あのそれもいいんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、実際どういうふうに過ごされたんでしょうかね。
ただほら、ね、アイビンさんいつも人にはいられないだろうから、
う、ね、
福島と神奈川ですからね。お母さん一人でもなんかこうね、
できるような、
遊べるようなものがね、
いいですよね、うん、
いいんじゃないかなと思いますね。
はい、
いっちゃなよ
ドットコリア、火曜日のいっちゃなよドットコリア、アジマの井戸端会議の時間です。
アジマの井戸端会議は、アジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げ、アジマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。
はい、あのオープニングでも申し上げましたけれども、今日あのユン・ソンニョル大統領が就任するということで就任式が行われています。で、大統領府青瓦台チョンアデが全面的に開放されるんですね。
はい、
うん、で、あの前に番組でちょっとお話ししたんですけれども、この青瓦台は面積が広くて、こう国民と離れたところにあるっていう、もうちょっと言うと中で、あの極端に言うとですね、中で誰が何してるかわからないみたいな、そんな風な国民の認識として、
うん、
あんまり良くない認識がちょっと、ね、最近され始めていて、ね、
あの秘書官たち の、 あの勤務している建物と大統領がいらっしゃるところ、うん、結構離れてるので、間を自転車に乗っていくとかっていう話もありましたよね。
はい、ただ文大統領はそれを、ね、同じ建物に移したって、執務室を移したっていう、そういう話はあったんですけれども、
うん、
それでもやっぱり国民にとってはちょっと遠い存在っていうのかな、
はいはい、
遠い場所なんですよね、
うん
うん、ですから歴代の大統領は、まあ国民に寄り添う努力を示すために、あの青瓦台を一部はあの開放してきました、
はい、
うん、一部開放されてきた歴史というんですかね、
はい、
あの歴代の大統領がどんなふうな措置を取ったかっていうことについて少しは今日はお話ししたいと思います。はい、でまずはあの初代から第3代のイスマン大統領なんですけれども、桜が咲く頃になると、まあ、一部を開放していたということです。
あ、桜が咲くとこだけ開放したんですか？
あそこ一面に桜があるんですけど、多分ルートは決まってたと思うんですね、うん、
はいはい、
うん、当時は、まあ、キョンムデ、景武台っていう風に景色に、武装の武に台っていう、
はい、
キョンムデっていう風に言われてたんですけれども、そこを訪れた市民たち、もうそこは桜だけじゃなくて、もう本当にいろんな綺麗な花が咲いてるんですって。
あ、はいはいはい、
うん、だから本当にね、そういう花をめでってね、もう見て回って、運が良ければまあ大統領執務室のすぐ前でイ大統領夫妻とともに記念写真を撮ったりということもあったんだそうです。
お、ずっとなんか今よりもなんか開放されてますね。
フレンドリーな感じですよね、
うんうんうんうん、
で、しかも当時は公園だとかテーマパークがなかった時代だったので、
はい、
うん、イスマン大統領1948年から60年まで在任してるんですけれども、当時そういうものがなかったじゃないですか、
はい、
だからもうこのキョンムデにやってくるってことはものすごい娯楽だったみたいです。
へ、
うん、ですから1955年4月にはキョンムデを訪れた人の数6万人余りに上ったんだそうです。
あ、今よりも多いよね。
すごい多いですよね、
うん、すごいね、
はい
はい、
でこの次 の、 そのユン・ボソン大統領なんですけれども、
はい、
まあ、大統領府の名称をここでチョンアデ青瓦台と改めたんですね、
はい、
でやはりでもこの習慣は桜咲く4月に一般公開するというこの習慣というかこの措置は変わらず、
はい、
そのユン・ボソン大統領も取っていました。
へ、
うん、でこの時もやっぱりその運が良ければ、まあ、ユン・ボソン大統領に会ってね、
うん、
ちょっとあの挨拶交わしたりっていうことができたみたいです。
握手したりとかできたんだ、
はい
はい、
うん、ただね、1968年にこの北韓の特殊武装、その特殊部隊の軍人が韓国の大統領ら要人の暗殺を企ててその青瓦台付近まで潜入したという事件があったじゃないですか、
はい、
うん、その時 によって青瓦台の開放というのは一部というか、もう全面的にも中止になったんですよね、その時から。はい。で、大統領の警備とか、その周辺の警備も一層強化されたということで、うん、そこでまあ途切れてしまったということで、あとその青瓦台の後ろにこうそびえている仁安山と蒲嶽山も立ち入り禁止となったということで、
そう、うん、そちらの方からその北朝鮮のゲリラが入ってきたもんだから、ね、
そういうことですよね、うん、はい、でだからもう本当にそれから20年近く、ソンアで青瓦台は国民がもう近寄ることさえできない、
はい、
うん、そういう場所になってしまったということです、
はい、
それからそれからですね、まあ、1980年、まあ、チョン・ドゥアン大統領は就任した日に一般市民をチョンアデに青瓦台に招待しています、
はい、
うん、でここでちょっと解放かなと思ったんですけれども、でもまあそれ以降は一般市民の出入りを認めませんでした、
はい、
うん、1988年の2月にその就任したノ・テウ大統領はこの青瓦台の解放を公約として掲げていました。
へ
ー、うん、でその公約を守る第一歩としてノ大統領は就任した年の3月、春春北道ウムソン郡に住むハンセン病患者の人たち300人余りを青瓦台に招待しています、うん、
はい、
うん、で同じ日に1300人余りの一般市民も招待しました、
うん、
ただこれは、まあ、その日就任した年ということで記念行事であって常時解放ではなかったんですね、これもね、ですよね、
うん
うん、それからその次にキム・ヨンサム大統領は1993年の就任と同時に青瓦台前に設置されていたバリケードを撤去しました、
はい、
うん、それで仁安山の登山路を一般に開放しました、
うん
うん、でだんだんだんだんここからその先ほど言ったその、ね、そのルートだった山も少しずつ解放がされていくわけです、
はい、
うん、あとキム・デジュン大統領も就任した年の1998年、青瓦台への入場の対象はそれまでは団体客だけだったんですって、
はい、
予約をした、
はい、
それを個人とか外国人にも広げました、
はい、
うん、あと2003年に就任したノ・ムヒョン大統領は入場できる範囲というかその対象をさらに広げて、あと2007年には40年近く一般の通行が禁止されていた蒲嶽山の登山路を一般開放しました、
うん、だんだんだんだん開放はされてったのよね。
そうなんです、
はい、
うん、でイ・ミョンバク大統領は青瓦台前で止まる路線バスを新設しました、
はい、
でもうここはバスも何も近寄れなかったという感じだったんですけれども、うん、まあ、路線バスを新設した、だから市民のアクセスを向上させるなどの措置を取りました、
はい、
でパククネ大統領もその青瓦台館という、ね、棟があるんですって、
はい、
建物があるんですけれども、
はい、
ここに愛蔵の品などを展示して写真撮影ができるようにするなど市民に親しんでもらうための努力はしたんですけれども、
はい、
まあ、側近絡みの不祥事があってまたしてもその青瓦台は国民から遠いイメージとここからちょっとなってしまったということがあります、
はい、
はい、でその後2017年5月に就任したムンジェイン大統領はその年の6月に青瓦台前の道を市民が自由に通れるようにしました。
うん、
はいはい、ここはちょっとね制限があったんですよね、時間制限だとか、それまでは平日のみ認められていた、青瓦台本館前の噴水塔からチュンチュガンと言われるその建物があるんですけれども、
はい、
そこがまあ青瓦台のなんていうのか入り口あたりにあるそういうところなんですけれども、その区間を夜間も通れるようにしたということなんですね。
あ、はいはいはい、
うんうん、で50年ぶりの、まあ、こう開放になったんじゃないかということ
ですね。ただこれ一般道路ですよね、中じゃないんですよね。
中ではない
ですね。中じゃないですよね、うん、はい、
でこの事件と関連しては、まあ、この事件というのが先ほどの北韓の特殊部隊が潜入した事件と関連があって、これがだんだんだんだんこう歴代の大統領で少しずつ少しずつ解放してきたわけなんですけれども、ムン大統領は蒲嶽山の北側の登山路を2020年に開放しています、
はい、
うん、で最近青瓦台の建物の後ろとつながっている南側の登山路も開放して、まあ、54年ぶりに蒲嶽山全体を国民に開放したということで、
はい、
うん、山がだいぶ開放されてきています、うん、そして、まあ、ユン・ソンニョル大統領なんですけれども、就任式が終わる10日正午青瓦台全体を開放するということにしています。で先ほど言ったように建物には入れないんですけど、うん、まあ、敷地全体を見て回ることができるようになったということです。そんな風にだんだんだんだんだんだんこう解放されてきた、それから まあ、国民に寄り添うための公約として掲げたというそういうところもあったんですけれども、で今回ユン・ソンニョル大統領が他にね執務室を移転しましたよね、
はい、
そういうことで、まあ、青瓦台を完全開放したということになります。
はい、
はいはい、今日の2曲目をお送りします。ポール・パルガン・サチュンギ、赤ほほ思春期が歌います。ウジュルチュルケ、宇宙をあげる。はい、今日の2曲目をお送りしました。ポール・パルガン・サチュンギ、赤ほほ思春期で、ウジュルチュルケ、宇宙をあげるでした。
はい、
はい、実はこの曲は次のお便りとちょっと関係してるんですけれども、
はいはい
はい、お読みしますね。愛知県今治市にお住まいの田久保健一さんからいただきました。受信報告書と一緒に書いていただいたのが、今回も前回に引き続き日本人宇宙飛行士の野口聡一さんを紹介したいと思います。2005年にアメリカのスペースシャトル、2009年にロシアのソユーズで宇宙に飛行した野口さん、2020年の3度目となる飛行はアメリカの民間会社スペース X が開発した民間初となる有人宇宙船クルードラゴンの本格運用1号機となりました。スペース X はクルードラゴンを使った一般向け宇宙旅行ビジネスも計画していて、野口さんの飛行はその実現に一歩近づくものと言われています。それと野口さんはクルードラゴンの乗り心地を振動や音などが他の宇宙船と違うと大絶賛していました。船内のデザインについてはモダンでシック、近い将来一般の方が観光旅行などで宇宙に行くときに乗りたいなと思わせるデザインになっていると紹介しました。ところで日本の某有名実業家の日本人男性がスペース X の宇宙船に乗って宇宙旅行に行く予約をしています。韓国の実業家の中にはスペース X の宇宙船に乗って宇宙旅行に行く予約をしている人はいますか、教えてくださいということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、こういう宇宙旅行とかご存知ですか、いろいろ知識が。
いやあんまりないですね。
私も恥ずかしながら宇宙船とか全然知識なかったんで、まずスペース X で韓国のポータルサイトで検索をしてみました。
はいはい。
そしたらほら、ほら、テスラのイーロン・マスクによって設立された会社だっていうことなんですよ。
はいはい、
で、イーロン・マスクが、そういう宇宙関連のそういう会社を設立したってことは知ってたんですけれども、
うん、
それがスペース X という名前だったとは、また、ちょっと知らなかったという、恥ずかしながらそうなんですけれども、
はい、
まあ、はい、そういうことです。で、それで、あとはもう、田久保さんの、書いていただいた通りです、
うん、
スペース X が開発したその民間の、ね、宇宙船の、ドラゴンですね。
クルードラゴン、
クルードラゴンですね、
はい
はい、ということで、それで日本人実業家の方が宇宙旅行を予約しているっていうご質問あったじゃないですか、韓国人はいますかと、
はいはい、
でこの私記事を韓国でも見たんですよ、
う
んうん、ご覧になりました。
予約してるんですか。もう行ってきた人いましたよね、有名実業家さんで乗って
でしたっけ、
うん、
来年行くので、同乗する人を、まあ、で自分が費用を出すから一緒に同乗しませんかっていう人がいたんですよ。
日本人ね。
日本人ですね、
はいはい、
うん、それのことじゃないかなと思うんですよね。で、私はその記事は見たんですよ。で、韓国の報道ではすごい大金持ちの実業家でちょっと物好きな人がいるみたいな感じのね、
ああ
紹介の仕方だったんですよ。
ああ、はいはい、
だからなんだろうと思って見たらこういうことだったんですよね、
うん、
だからすごい宇宙旅行に情熱を持ってるのかなというふうには思いました。
ただ韓国はあんまり宇宙に情熱を持ってる実業家の方っていないですよね、
う
ん、
そうですよね。だから、うん、韓国の実業家で予約してるとかそういうことはないと思います。
そうだよね、うん、
それに宇宙関連の韓国もね、いろいろ開発とかを行ってたまにニュースになったりしてるんですけれども、うん、ただそのポータルサイトのメインとかには、
うん、
あんまり出てこないようなそういう気はします。
そうですね、
うんうん、だから、まあ、私たちはもうちょっと関心を持たなくちゃいけないんじゃないかとは思うんですけれども、
うん、
ただなんとなく関心度は韓国では日本よりはちょっと薄いなっていうのが正直な感想ですよね。
韓国のお金持ちの関心はそっちじゃないような気がしますね、まだね。
そうなのかな、う
ん、そこまでの余裕がないのか、ね、なんか宇宙まで飛んでいきたいみたいな、うん、その冒険心にあふれた実業家っていうのはあんまり聞かないですね。
うん、あんまりいないような気もします、うん、今のところはね。
今のところはね。
はい、ということで火曜日の限界灘に立つ虹、お別れの時間です。
お相手はマルコムのお母さんことキムヨンスンと、
そうなんですことキムアソンでした。またの時間まで皆さんアニエゲセヨ、
さようなら。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。